それと3番目になりますが、この写真は私の弟、特定失踪者鈴木勝でございます。私の弟は昭和47年5月に大学を卒業し、就職した会社の春のレクリエーションで奥多摩に行くということで、ハイキングスタイルで当時の自宅でございました三好町藤久保の家を母親と言葉を交わして、朝6時に家を出ました。何としても不可解なことが数多くあるんですけども、ハイキングに行くといって現地に行ってないわけですね。で、会社の上司同僚とも本人を見てない、会ってない。で、私も、数日後に会社を訪ねまして、いろいろ知ったんですけども、全くというくらい本人の現地に行っているという姿は見えませんでした。それともう一つは、ハイキングスタイルですから、まさに白のシューズを履いているわけですね。上着は、紺地に白のカーディガン、それから免許証を持って出ているわけです。で、この免許証も更新は一切されておりません。まあ、その後毎年、免許証の更新についてはそれぞれの機関に行って、まあ、調べておるんですけど、全く更新はされてないと、まあ、いうようなことで、今年でですね、丸34年になります。で、この間今お話ししましたように、家族、友人、同僚、その他誰一人として本人の顔を見たとか、あるいは声を聞いたというような人は一人としておりません。もちろん私どもは考えられる手立てを尽くして、やるだけのことはやりました。調べるだけのことは調べました。しかしながら、それ以降生死に関わる情報とか資料などは一切ございません。今日は特定失踪者調査会の荒木代表にお見えになっておりますが、これからですね、拉致問題の現状とか、あるいはこれからの展望について、まあ、グローバルな視点からお話をいただけると思うんですけども、私は特定失踪者が全員拉致被害者だとは思っておりません。まあ、しかしながら、数人か数十人か数百人か分かりませんが、政府で認定された拉致被害者と同じように北朝鮮で拘束されて、国を思い憎しみを持って救出を待ち続けていることは間違いないことだというふうに考えております。現在北朝鮮はミサイルとか核の問題が大変大きく浮上しまして、そちらの方に眼が向いてますけども、この拉致問題はですね、国のトップが先送りをしてるんじゃないかというふうに考えております。まさに拉致問題の全面解明、拉致被害者の救出については先送りをされてはたまりません。私たちはこの拉致問題を次の世代に引き渡すことはできません。何としても私のたちの世代で解決しねばなりません。今日お集まりいただきました市民の多くの皆様のご支援を力にしまして、これからも継続的に拉致被害者救出に向けてのアピール活動を継続していきたいと、豊富に思っております。ありがとうございました。